ジオもっこもこパレード。
今日も寝起きからインチキおじさん登場。
年間52大ニュース。
イエーイ。
君の声が響き渡るそんな朝ですけど、
どうもおはようございます。
おはようございます。
今日もね、はい、朝も早から、
そう、日曜の朝10時から収録ですね、
うん、結構なんかこれこの週末の午前中に撮るっていうのがなんかもうこう、まあ、僕は引っ越してきてからルーティンになってきましたね。
この爽やかな朝もね、うん、なんか一日長い感じでいいです。
まあまあいいよね、はい、だからその昼過ぎによってダラダラしてしまうよりは朝撮ってさて何しようとかそういう風になるのは結構いいと思いますけど。
いやーもう朝ですね、すごい寝起きっぷりだったから
俺
確かに予定の時間より20分早く来たけども、
うん
すごかったから
俺、
うん、今さっき起きた感じだったから。
あまあね、はい、でもなんか今日二日酔い感はないでしょ、あまり。
ああ、ないですね。
うん。割と、あ、クリアですけど。
二日酔いといえばね、俺この間すごい二日酔いした。
なんか、ツイートしてたね。
二日酔いじゃ、二日酔いしなかったんだけど、
うん、
あの、ご存知それ痛風じゃないですか、僕。
はいはいはい。
アルコール飲めないですよ。
うん。
だからアルコールもともと好きなんですけど、飲まないこと。
あ、好きなんだ、好きなんだ。
はい。飲まないことにしてるんですよ。
うん。
この間ちょっとね、金曜日で仕事離れたもんだから、
うん、
家で自炊しながらね、唐揚げ作りながらね、
うん、
食前酒のつもりでウイスキーをトクトクトクっとね、
うん、
ついで、あの富士山650というキリンの安くて美味しいウイスキーなんですけど、
はいはいはい、
それやってキュッと飲んだら、ね、ぶたるふんして、もうなんか
フラッと来たの、
フラッと来たっていうかもう3歩歩けないぐらいになって、うん、1,2,3 ゴロンって横に転がって、
でも飲んですぐ来た、
飲んでね、ほんと多分5分10分ぐらいで、
で
それで椅子に座ったら椅子ごとゴロンって飲んで、それはあの食卓の椅子とあの今のソファーで両方繰り返しました。
誰も見てないっていう、
あ、これはあかんと思って、で、あの揚げたて中のあの、うん、唐揚げの火をオフにしてね、うん、沸かし中のフローでオフにしてね、うん、寝ました。
一杯
1杯半ぐらいですね、多分あの1杯っつってもあのちっちゃいグラスだから、
はい、
多分 CC にすると 100cc ちょっとぐらいだと思うんですけど、
量、
はい、
お尻から。
まあプロ用のことにしないけど。すごい酔ったね、あの多分人生最大酔った。高校生の時初めて酒を飲み、
うん、
大変酔っ払ったことがありますけど、
はいはいはい、
それとためはるぐらいですね。久しぶりに飲ったのね、読んだ、うん、飲んだらね、すごいことになりましたね。でもね、うん、悪酔いしなかったの。割と悪酔いしやすい方なんですけど、
うん、
全く悪酔いしなくて、次に起きたらむしろ爽快なぐらいでした、
ね。パッチリ。
いや、まあそんなに量はないんでしょうね。
うん、まあ量はね。
まあウイスキー原酒とはいえ、
うん、
まあ、50度だから、ビールの8は10倍ぐらいか。
うん、
ビールの準備 100cc の準備は 800ml、
うん、
あ、結構俺にしちゃうすごいな、500一貫でベロンベロンになる。
ああ、もともと
そうですね。
あ、じゃあそのアルコール濃度数的には結構もう、
うん、
それを急に注入したから、
そう
黒シャチの受容体が
そうそうそう、科学的に、
うん、
でも転がりまくったわけですよ、家の中で。
もだえたの。
で、それで、もう、その際にでしょうね、おそらく。
うん、
家の中に4つゴミ箱あるんですけど、全部倒れてて。
どういくか。
全部中身打ち開けられてて。で、朝起きるとゴミだらけになってね、部屋が。で、目覚めて、あっちゃーって安いトレンディードラマみたいな感じになってるじゃん。じゃあ昨日やりすぎたみたいな、あんなもんないと思ってましたけど、ありましたね、一人暮らしで。
なるほどね、そうですか。
最近のいかがお過ごしですか。
最近ね、はい、まあ、この6月の後半に賞が4つほど入ってて、
おお、精力的な、
うん、で今日の時点ではもう2つ終わってるんですけど、
はい、
先週ね、 施設に、児童養護施設に小に行ったわけなんですよ。
児童養護、学童みたいなあれだ。学童って言っても今の子供通じないのか、うん、あの小学生ぐらいで、うん、親が共働きとか片親とかで、うん、あの夕方に帰っても親がいない施設、いない子供を7時ぐらいまで預かっておく施設ってあったんです。
ああ、うん、それなのかな。それとか、うん、多分その両親がいないとか、
まあ、ああいうもう本当に、うん、あのみなしごハウスや、
まあそういう
タイガーマスク的なあれ、
なんかねそういう感じのところ行ってショーをしたわけなんだけど、
うん、
もうね子供たちの笑い声っていうのはたまんないね。コントをちょっと最初入れたんですけど、もうなんていうのかな、そのたけしと二人で出て、こうたけしが後ろ向いてる時にこう俺がおどけてこうたけしをからかうみたいなシーンがあるんですけど、
まあまあいわゆる志村
後ろ
ですね、
あの時のキャッキャの仕方を聞くとね、たまらないですよ。
子供に絵本読む的な楽しさ。
そうそうそう、うん、で子供ってさ多分、はい、結構リアクションって素直じゃないですか、うん、多分つまらないと全然笑わないし、でくだらないことって多分すげえね、うん、あのチンコとかそういうので絶対多分笑う、うん、まあそういうのはそういうショーはないんだけど、面白いもので多分素直に表現するから、それがねこうリアルに返ってくるっていうのはね、
トールンドレスポンス、
ロンスがすごい強くてよかったね。
ああなるほど、
うんうん、もうあのね、志村後ろ的なね、うん、あーみたいな、うん、あれがすげえ。
何人ぐらいの児童の前で
た？ね、多分その時、その会場にいたのは全員で5、60ぐらいじゃないですか。
結構いるね。
まあ子供は多分30人ぐらい、うん、でまあその、なんていうの、その父兄っていうか、父兄っていうかそのなんていうの、先生さんとか、うん、ボランティアの人とかも来てるんで、うん、そういう、あってその前でなんかその、しかも公民館みたいなちっちゃい、はい、高さ15センチぐらいのステージでこうやるみたいな、はい、すごい楽しかったですよ。
面白そうだ
な、うん、でなんかねそういうところでこうダンスをする、精力的にダンスをするチームがいて、はい、その人たちとちょっとこうついていって やらせてもらったんですけど、ちょっとねなんかいろいろそういうところにも行ってみたいなって思いましたね。なるほど、
あれね、なんかそれこそ東北とか行けばいいじゃん。
ああ、いやいや行きたいですね。
何ぼでもやってるでしょ。
うん、やってみたいなと思って。なんかこうクラブとかイベントとかね、結婚式とかでやるのとはまた違うこうリアクションの感じ方がある。
逆にお約束がないのかね。人見知り来る、うちは受けて絶対あるわけじゃないですか。それが逆にないわけです。
そうそうそう、
あれに完全アウェイなわけです。
そうそうそうそうそう。
さっきの評価が正直ってことですけど。
そうそうそうそうそうそうそう。
そこが楽しそうだ、ね。
そうそうそう。
子供ってさ、うん、繰り返しで笑うでしょ。
そう笑う。
繰り返しが大好きなんだよね、うん、子供。動画とかもさ、うん、要は同じような繰り返しで2回目にキツネさんが失敗するみたいな、そういうの。
あー、なるほどね。
作るでしょ。子供ってね、繰り返、あ、これさっきと同じやねっていうので、ね、うん、めちゃめちゃ楽しみますから。一人しきりに来る結構天丼ゲームとかあるじゃないですか。乗っけて乗っけてみたいなのがあるじゃん。
そうそうそう、
結構それで笑い取れそうな気がしますね。
うん、そうそう、だから俺らもさ、その結構コミュニティでさ、うん、あるから、うん、こう全くね、その子供たちっていうまた違うところに行くっていうのはね、
スーパーアウェイなもんね。
うん、ちょっと
一元さんも程があるから
ね。そうですよ、うん、でもね、さすがにね、
はい、
昨日、
はい、
母校の、
はい、
ダンスイベントに出たわけなんですけども
卒業して10年経つ
の、うん、もう軽く2週分ぐらい出てるんですけどね。
君たちが卒業する時の後輩が、
うん、
卒業した時の1年が、
うん、
もういるかいないかぐらいでしょ。
まあ多分そうでしょうね。まあ僕ここに来て10年目ですからまあ2週ぐらいはしてるんでしょうけど、
もうレジェンドじゃないですか。
で出たんですよ、
はい。
ね、でもでそこは箱が、まあ、ステージすごいしっかりしてて、
うん、
700人ぐらい入るところなんで、
はい、
ステージもすごい広いんですけど、
はい、
そこでもはや知らない人が多くて、うん、ちょっとここすらアウェーでしたね、さすがに。
それはね、うん、それはね、卒業して10年経ったらもう別のサークルですからね。
そうです、そうなんで。 だでそこでやってきたけど、まあまあまあまあ、シーンとはしなかったですけどね。温かい空間ではありました
ね。あ、それ避けられた、
うん。まあ、でそこでさっきのちょっと、クロシに聞かせたオープニングをかけたわけです
よ。あ、大変なんか素晴らしいオープニング
出来上がったんですけどね。うん、まああれはね、ちょっともうあと2年ぐらい使い続けるから、本当に宝物ですから僕ら、うん、でそこでこうね、でっかいステージでこう閉まって、
はい、
オープニングが始まった時にこう幕が開いて俺らが出てくるんですけど、はい、その時にこう皆さんがこうすごい笑顔で見てるところがたまんないんですよ。そこもまたたまらないっていう。
その出のとこで満足してる。最終的に終わってどっかーって満足してください。
そうね。そういうね、ところがあって。まあまあ、今ちょっとやってから、いろいろね、今週は精力的だったっていう話なんです
よ。あれだね、うん。しかしもう、普通さ、その、OB っていうかさ、
うん、
もう、いわゆる先輩の先輩で元も、誰も知らない人ですよ。
うん、
がさ、そのなんか、うん、わざわざ来る時っていうのさ、
うん、
そこ出身でなんか日本一のアリーナだったとか、ダンス大会で優勝したとかいうのが来るじゃん。
はいはいはい、
おーマジかよ、本当にうちの先輩だったんだみたいな感じで、
は
いはい、俺らも頑張るぜって来るけどさ、
うん、
いかんせん君たちアマチュアじゃないですか。なぜ出るっていうね。
いやだから
単にキレの悪い OB って手切れの悪い OB
やめてよそういう言い方で。でも、だからそれは向こうがまだその目は出ないけども、うん、活動の場を与えてくれてるっていうところで、
俺らもまだ10年間続けていいんだったら、
うん、
更新に道を示すわけです。
そう、来年10周年になりますから僕らも、
はい、
今そのなんていうんですか、生き様も含めてね、こう彼らがね、今の学生さんたちが僕らにステージを与えてくれてるということで感謝してるわけですよ。
プロになったとかコンテストで優勝したとかそういうことじゃないんだと、うん、
ないない、
10年間続けるこの姿を見ろと。
そうです
そういうことで、後輩の激なわけですよ、
うん、そうですよ、継続は力なりですから。
、うん、そう、うん、僕もさっきツイートした、
うん、
昔今大久保佳代子さんって芸人いるじゃないですか。
はいはいはい、
フォーシーズの三浦の相方として、
うんうんうん、
言われてましたけど、はい、今や大久保佳代子の方がメインですよ。
まあそうだね、すごく売れてますよね。
この間びっくりしましたからね、冠番組やってるんですよ。
やってます。
しかもいっぱい、
うん、結構やってますよ。
深夜に作ったら普通に冠番組やってて、と思って、なんでかっていうと、その人昔一緒の、僕は19か20歳ぐらいの頃、
うん、
一緒の溝の口の職場で働いて、同じ職場ですよ、本当
に。そうですね、
多分何十人ぐらい、100人ぐらいかな、いたのか、の中で同じ職場で、下手したら仕事で絡んでましたよ、よく。で、その当時すでに、もう限界ギリギリ芸人だったんですよ。芸人やりながらこのバイトやってるけど、いい加減そろそろ身を固めて引退したい的な、
うん、
そういう感じだったんですけど、あれから14、15年経ってるわけで。
それで今やね。
今や、で、なんか、ゴールデンタイムの、ドラマにもなんか、主役の一人で出てるっていう、
女性を代表する芸人になってますからね、今や。
すごいね、だってもう僕の職場ってそのバンドマンとかすごい多かったんで、しょっちゅう誰それのライブってあったんですよ。で行って、ちょっと大久保さん出てよって言って、
うん、
ちょっと大久保さんに出て面白いこと言ってて、あんまり面白くないっていうのがね、もう定番だったんですけど、それが今やって思うとね、継続は力なん
だ。何ですよ、だって俺もその職場の時にちょっと絡んでますからね。
おお、
うん、います、その時もいます。
ああそうなんだ、はい、じゃあ長くいたんだね。
うん、います。
僕が辞めてもう7、8年経ったから君が入ったわけだからね。
そう、うん、で入って、でうち何ギャラクシーともちょっと仲が良かったので、
そうだね、
うん、なんかちょっと絡みがあったので、
うん、
絡みがあったっていうのもあれだけど、
今やね、一応セレブリティだから
ね、ね、
絡みがあったってい
う
不要意な発言
を暗いにされちゃうのね、まずいからあれだけど、交流目視を、まあ、名刺あった
アーティスト同士の交流がね、あったわけです。
まあそれで、あって、で、俺も軽く、もう俺が行った頃は多分もう週1、2とか、
うん、
シフトは減ってましたけど、
うん、
まあなんとなく知ってて、なんかちょっとこう遠巻きで、その自分たちのチームにメールとかは来るぐらいの、
うん、
感じではあって、だって一回 大久保さんがラジオのゲストで来るときに、うん、OL 時代の大久保さんを知る人みたいな感じで、うん、俺出ました
もん。そうなんだ、
うん、で大久保さんはじめ俺誰か分かんなくて、うん、この人の弟ですって写真、みたいな感じになって
ギャラクシーの弟です、
ね、はい、
そうそうそう、まあ、ギャラクシーはねほぼ有名人だったからね、職場で。8割方の人は知ってたからね、
あのベルとかの感じってさ、
うん、ベル言うの、
バキューン、あの感じってなんかまあそういうところはありますよね、
うん、
あのギャラクシーとか結構そういう人気者になりそうな風土はありますか、
ね、うん、懐かしいですね、うん、で、はい、
というわけで今日は
大変良いお天気なんですけどもね、
うん、
実は今回この放送をこの後後半から、
うん、
ライブ中継なのかなということになってまして、
はい、
ライブ中継って言っても録画なんですけど、
はい、
これから今日天気で、あと私そもそも競馬に行こうと思ってまして、
お
最近競馬楽しいんですよ僕、
お
競馬がね非常にねなんかちょっと面白くなってきた。
まあ入れる金もね
入れる金も、ね、と思うでしょ、思うでしょ、
うん、
あのね、
うん、
確かにね、
うん、
20回ぐらいね、うん、全部外れ続けました、うん、今年入ってからでもねさすがにねやったらね、
うん、
アホな馬券の買い方とか分かってきたんで、最近ちょっとマシになってきました、
うん、
外し方もマシになってきました、
うん、
自分の押した3等が1着3着4着みたいな、
うん、
そういう惜しい外し方するようになってきたんで、
うん、
来ますよ、そうそう、
そろそろ来る、
はい、ね、今日は東京開催やの最終週なんですよ、
はい、
東京で、ね、府中競馬場なんですけど、
うん、
JRA の競馬って、うん、その東京は府中と中山で交代みたいな、
はいはい、
で関西地方は京都と阪神競馬場で交代みたいな、
うん、
そういう感じでなんか要は持ち回りでやってるわけですよ、
うん
うん、でそれで東京は年に3回しかやらないんですよ、
うん、
2月ぐらいから1ヶ月ぐらいと4月ぐらいから1ヶ月半ぐらいと、
はいはい、
9月から1ヶ月ぐらいっていうのしかやらないですけど、まあ、それのその春版4月末から来たので、うん、今日最終の、
うん、
ちょっと行っておこうかなと、天気もしということで君を連れて行きます、
うん、あ、行きましょうか、それや、はい、まあ
目標10万
目標10万目標10万か、
うん、目標10万で、うん、残りの借金全部払うと
すごいね
リアリティ
リアリティだね、
うん、まあまあ元気も2ヶ月ぐらいでなくなるんですけど、
うん、まあこれどうなるかっていうね、
はい、
これ気づいたら100万円手にしてるかもしれないですかね、
そうそうそう、うん、1万円が10万円10万円が100万円、まあ、最初の1万円がないっていう最初の1万円ちょっとね同じような感じで100円から作らないといけないところありますから、
そうね、こう置きたいということで
今日は、ね、帯封を見る予定です。
帯封をね、
帯封を払い戻し機で払い戻しできませんって言われるような目標です、うん、おばちゃんの窓口持ってってすいません出ないって言われたんですけど、
やばい、
はい、125万円になります
よ、お
っていうのをね目標として本日できます、うん、本日は宝塚記念というレースでして、
うん、
まあ、宝塚記念と有馬記念というのが、まあ、両方一応グランプリレースというかな、
うん、
ちょっとオールスターゲーム的なところなんですけど、
お、
まあ、いわゆる G1 なんですけど、
うん、
価値がある G1 というのは、
うん、
まあ、例えばダービーですとか、
うん、
ジャパンカップですとか、そういう、まあ、要はちゃんと予選があって強い馬が勝ち抜いてみたいな、
はい、
でそれで強い馬同士の激突みたいな頂上決戦はそういうやつなんですよ、
うん、
なんですけど宝塚記念と有馬記念っていうのは人気投票と成績で決めるんですよ、
うん、
だから要は前半みんなのオールスター投票ですよ、
はいはい、
でそれでそのこいつと戦わしたいっていうのに来てくる、割と結構無茶なスケジュールで来る馬もいますし、
うん、
だからちょっと全力戦ではないですけど、うん、一緒のお祭りなの、
うん、
っていうので今回は
じゃあ、まあ、ある種、
はい、
こう波乱もあるわけですね。
そうですね、逆に波乱もあり得る、
うん、
という感じなの で、うん、でまあ、それはやるのは阪神なんですけど、うん、東京では特に大きいレースやってないですが、一応馬走ってますので行きましょうということで、
はい、
じゃあこの後は東京競馬場で
お会いしましょうということで、
はいはい、
ドン
さあということでやってまいりましたけど、
やってまいりましたね、府中、はい、府中競馬場ですか、
6月23日、はい、府中東京競馬場
やってまいりましたね、
とりあえず今現在12時半ぐらい
そうですね、1時前ぐらいです
か
ね、
はい、まあ、あの13時10分からの東京7レースからになるかと思うんですけど、うん、
そこからやりますか。
そうですね、そのぐらいからじゃないとちょっとパドックも見れないので、
あ、
はい、
なるほど。まあ天気もいいし楽しくなりそうですね。
そうですね、
目標10万円という
10万円もしくはちょっと帯だね、
帯を
帯で行きたいね、
帯でね、
はい。じゃあということで、
はい、またジャンプしますか。
はい、ちょっとどういうことになるかわかりません。次はあの予想コーナー
まあ、というわけであの僕らの第1レースというわけになりますが、はい、これは東京
7レースですね。
7レース、
はい、東京7レース、はい、ダート 1300m、はい、3歳上500万円したという条件なので、まあまあまあまあまあ腹っぱ、うん、なんていうの、あの草野球ですよ、
草野球まあそれをね、はい、ちょっとまずはウォーミングアップ的に、
はい、で今回私の推した馬は、うん、11番フルヒロボーイ。
フルヒロボーイ、名前がいいですよね。
名前いいですね、
はい、
これもあのトキヒロボーイとしては、
トキヒロボーイとしてはね、
あなたも11番から流れ
てる。そうですね、僕もとりあえずね、フルヒロボーイは絶対どちらも入れて勝ったと思います、はい、
とりあえずフルヒロボーイがあの、はい、2着以内に来ないと僕たちは話になりませんので。
そうですね、
はい、
まあその後は、はい、まずはお楽しみということで、
慌てない。ずーずー逆に入っちゃうおっさんが下がったの初めて見たのあ、これ馬体に異常がないか検査いたします。これは発想伸びる馬体です、
仕切り直し、
仕切り直しって、まあ、仕切り直しです。
これはちょっとなんか波乱がありそうですね。
波乱がありそうですね。
で出鼻くじかれた感じの
玉のりで5番が来てしまって、
5番が来て
発馬機内で暴れたため馬体および機種の検査を行います。発送時刻が少々遅れますのでご了承願います。なお検査の結果分かり次第お知らせいたします。
ほら、これは集中力が変わりますよ、馬さんも
これはね、
うん、
仕切り直しですかね、これはその上げてきたテンション上げてきた人たちもいますからね。
汗が引いちゃうからね。
そう
そう、昨日さ、あの俺らショーしたじゃん、
はい、
でそれで、ま、ダンスのイベントって大体ね、はい、ダンスは5分とか3分から5分ぐらいなんですよ、
うん、
で俺らああいうショーだから20分ぐらいやってるんですよだから俺らの次のチームがステージ脇で、うん、なんか俺らが出た頃に、うん、頑張るぞおーファイみたいなエンジン組んでやってるのに、
うん、
あのおーだから結局その形2回ぐらいやってたっていう
もう1回気合入れ直すみたいな
汗引くわっつって、まさにそんな感じですよ、
今なんかティッシュに寝てるよ、ほら救急車に入ってる、ティッシュが寝てる、ティッシュがほら救急車にタンカーで運ばれてるのあれ、うん、機種
か、あら
これは8番発送中止だね、これきっとだって機種がタンカーで運ばれてるんだろう。
この8番はこのヤンチャボーイは誰ですか。
ヤンチャボーイです、シカリフォクサイ絶対バカだとこいつ絶対アホだとこタレ汁垂らしてるうんこ垂れぞうんこ垂れ
ぞ光北斎ってなんかね、
期待を感じないもんね、馬主のこいつはやってくれるみたいなこと感じないもん、今お笑いキャラみ
たいなだって見て、うん、大敗続きって書いてある、
大敗続きだし3レース前もあの発送直後落馬って書いてある、競争中止で順位がついてる、
しかもゲート問題なくなったかどうも自分でやめている、
お知らせいたします。 東京競馬第7レース競争除外馬についてお知らせいたします。
8番競争除外馬です。
光北斎発馬機内に暴れた際に馬体に故障を発生したため競争から除外いたします。
競争除外に伴う返還は東京競馬第7レースの確定後に払い戻し窓口で行います。
ちゃんと払い戻しはしてくれるんだね。
そうですね、あの競争除外といって、あの要は失格じゃないですよ、うん、もうスタートしたらもう何が起きても失格なんですけど、うん、スタートする前は、うん、あの今日風邪なんで休みますわと同じ扱いで、あの基本的には大丈夫。
もうあの選んだとこから試合みたいなのないんでね。
大丈夫ね。これであの今8番競争場外になりましたから、8が絡んでる馬券は全部
向こうにある、
まあ、1倍で返ってくるわけです、券売機に入れればそのまま買った分だけ返ってくる。
東京競馬場の第7レース、花フレット系3歳以上の500万条件、ダートコースの 1300m 戦です。8番、光北斎が競争から除外されまして、15頭によります競争に変わりました。15頭のゲート入りが終わりました。サイドのゲート入りが終わっています。スタートしました。少しばらついたスタート、3番のケジェガーリオ
を3番
5番やる気ないって言ってしまいましたね。
そうね、これはね、やっぱこれ
11番が怖いね、うん、
5番ダメだな、もうね、
もうやる気ないの。あ
さらに1コーナー10番のクレバー、最近コーナー13番6番のサンマルマズが来て、その後ろからおじゃれを抜いて15番の AIA の追走で、さらにその後ろは
これはいいですね、11番が来ます
よ。が追走4コーナーのカーブに入りました。さらに購入ビデオ2コーナーのカーブコセット後方にシャッターを押して2コーナーターンから直線コースに向いて全員が利用の追走での追走を確認しました。まさか
気合入りすぎ
る。お、どんな感じ。あー、どうよどうよどうよ。じゃあ12番ちょっと、これはちょっとあれでしたね。
いやー惜しい、
惜しかった、
非常に惜しい。
やってまいりました。第8レース、
はい、先ほどの雪辱を晴らすべくです。
晴らすべく。
おっとちょっと雨がパラついてる感じ。
マジ
ではないか。
あ、でもそんな
タンクトップのあなたには敏感だと思うんですけど。
そうですね、大丈夫です。
今回で今回はですね、
はい、
ぶっちぎり一番人気 1.8 倍に支持されてます。1番ディオベルタです、うん、
ディオデルカ、ディオベルタ、
ディオベルタ、
うん、なんかこうあれですか、
から3連服といって、まあ、うん、要は3着以内に来る馬は全部当てる順番はどうでもいい。あ、
なるほどね。
現に3だったらその3着が、あ、その3頭が3着以内に全部来れば
いい。ははは。
というのでその1番を絡めて、
はい、
10点を掘る。あ、であのちょっとおしゃれなひもボックスというやり方をやってありました、うん、まあ、そういうなんでこういう軸となる一番の馬みたいなのが軸だとしたら、うんうん、それにいっぱいくっつけるじゃないですか、ね、なんかそれひもって言うんですよ、はい、で軸が来なかった時のために、うん、そのひも第二候補軍団だけで全組み合わせを買っておくと、うんうん、そういう全組み合わせ買うのはボックスというので、
はいはいはい、
でこれひもボックスというんですけど、
ね、
ひもボックスで10点ほど
来るのを買うみたいな、
そうそう、第2候補、うん、1頭こいつが来なきゃってやつを中心に買うんだけど、
うん、
そいつが来なかった時のために他の組み合わせを買っておくという、
うん、ナンバーズでボックスと似てますね、
うん、そうですね、逆になっても大丈夫。
僕はですね、
はい、
あのこのねボディーダンシングっていう、
ね、ボディーダンシング、
まあまあこれはちょっと名前で選んだんですけども
、出た名前占い、まあ、
この彼のね、まあ、名前と彼をキーにして生まれんで、
うん、
9番の、ね、ベリタラブっていうのとね、うん、6番のね当選アニルカ、あ、アルニカっていうね、
うん、
のを買ったんですけど、
すごいね、下から1番人気と2番人気が入ってる、うん、絡んでる。
まあまあそうですね、あの頑張れベアーズ的な
3936ですか、
はい、
多分どっちが来てもですね、
はい、
あの10倍以上で 40倍で済むのか。
で、あと単勝で、はい、あのこれらを3、6、9とかっていうのがあるんですね。
あ、まあそのね、3、6、9のどれかが、うん、そのなんか来てればいいと。
そうなんです。
わかりやすい感じです、はい。見てみると君とは6しか被ってないから、
うん、
どっちか当たりそうだね。
あ、確かにね。
3も9も勝てないです。もう芝レース
芝外、あ、外側か。
そうです。
ちょっと距離長いんだ。
2000メートルだった。
お
いやいや短い。
お一番も出たよ。まずは
いいですね。これ一番いい位置来たんです。
一番いい感じ。
一番いい感じです。あるべき位置に3番6番来てる。
場所いい。
そのこのまま来たら1番6000円。9番いかんですね。最高。
さあ 9番ちょっとあれだね。でもまだ大丈夫でしょ。さっきのレースの5よりはマシでしょ。
うん、どれが来ても
これはちょっと面白くなってきましたよ。
これは今
3番、ここでちょうど3番の得意なゾーンでしょ。
得意なゾーンかも。
第2コーナーあたりに。
あ、そうですね。
うん、ちょっと追い上げられてきて、今半分割ったところ、ちょっとこう狙ってきてるね。
9番はね、割といい位置で上がってきてるんですよ。
そうね、9番最後だから。
これ最後の爆発する足を持っていれば持ってるはずなので。
さあ折り返して、これはちょっと367結構熱くなってきましたよ。さあ、これは、
いやー、一番来ないわ。6、1、10ですか。6は合ってた。
6は来ました。
6は来ましたね。
3はちょっと追い上げられちゃうからね。
6、1、10ですか。
6、うん、
言っていいですか。
はい、
3連複当たってます。
マジっすか。
もう少しであの紐ボックスの方も当たるところですよ。1がちょっと伸びすぎた。1が3位であればね。つか俺これ3連単買ったくらいよかった。1、2着ことやる3連単買ってたんですよ。買おうとしてたんですよ僕。
6、
あ、シンギラ
邦子ちゃん岡沼役最後に競争中止しました。
邦子ちゃん途中で競争中止しました。これ6、1、10ですね。
6、1、10か、
当たってるんじゃないですか。
6、1、10僕は単勝で6買っております。
単勝は1500円です。
1500円。
1500円。
今日の遊び代がチャチャになるっていう。
そうですね。3連複ワット20倍ぐらいです。
マジ
2000円です。
プロシャチ？
うん。それなら6の単勝でいいよ。いやー、これ3連単当たってたな、俺。1番2着固定の3連単買おうとしてやめたんですよ、僕。3連単だと1万8000円でした。
さあ、やってきました。
やってきました。
本日のメインイベントでございますね。
宝塚記念。
はい。
今回あの非常に難しい
難しい、
はい、あの今回ね G1 レースのくせに、ね、11頭立てなんです。
お
で今回、まあ、しかも3強強いのが3人いると、
はいはいは
い、いうことでそのうちの1つを外して、うん、あとはちょっと面白いのが来るという前提で、
あの匠二郎時藤みたいな感じですね。
匠二郎時藤が誰を外すか
なるほど。
でそれを殿と絡ませるみたいな感じ
ですなるほど、
うん、
まあ、今回僕はね、ワイドで
ワイドで、
はい、3着中2着が来ればいい
そうですね、
はい、
よく覚えた、
はい、で、3と11、3と6、3、2と3と、うん、あと単勝でねダノンバラードって、
はい、まあ、私もあのほとんど3から3と11から流してますんで、
うん、
3と11が来てくんないと話にならないことはないですね。来ましたよ。
お、出走でございますね。
雨はこのビッグレースの前に上がりました。上空は青空も見えています。
番9番が3着以内に入ってくれないと話になるん
です。8番9番、
おお、まずそれ話はそれからだということです。
6番ゲートにコーセンダー、4番ゲートにダノンバラード、それぞれバタイオゲートを収めます。
11番、
最後の枠には11番ゲートジェンキルドンが収まって、係が離れます。あ、しました。ジェンティルドンがいいスタートを切りました。ジェンティルドンが前に行くか、しかしやはりシルコートです。5番のシルコートが出てきました。早くもリードを2馬身と取ります。スタンド前の先頭争いです。11番ジェンティルドンが2番手につけました。内並びで4番のバラード、4番手中盤ホールシップとは早めにジェンティルドンがに並びくる気を入れ、6番手の追走。
これは意外な意外な展開。今ゴールドシップというものは3着なんですけど、これはあの追い込み場なんで前から行く形のものじゃないので、これ行っちゃってるのはいいのか良くないのか。これ今ね、やばいかも。いや、これやばいんじゃない、これ。これ5番手でシルコード金本と見たのトンプツなんですけどね、2ゲームなんで、これでもさすがにあの途中で打たれるんですけど、ちょっと開きすぎてるんで、すごいね、これこのパターンやばいですよ、これ。
さあ、先頭シルコードは後続に15馬身近くリードを取って、各先頭早々と
最後のコーナー難しいね、
微妙だよ。5番残っちゃうかもしれません。
シルコード押しながらジェンティルドンにバラボールします。その後ろから3番デロンが追いかけます。3番手、4番手、5番手、その後ろから1本6番のコーセンターで4コーナー、
あ、でも近づいてきたね。 はい、というわけでね、
はい、というわけでですね
今日は実質3レースやりましたか。
実質3レースですね、はい、うん、やりまして、あの最後宝塚記念、はい、非常に大きく盛り上がりましたけど、はい、結果2人とも外れ
た。まあこのテンションをね、はい、僕らのこのキロにつくこのテンションを見てもらえば分かる通り、
そうですね、やる気ないもんですね。
いや、なかなか遠いですね、その帯笛の道。
帯笛の道はそうですね、100万円の束をね、あの機械では払い戻しできませんって言われるのはいつなんでしょう。あの帯笛を聞いたところですとね、はい、1回なんかシャレで 2,3 万当たって、うん、2,3 万をなくなってもいいやと思って、うん、ゴリッと突っ込む、そこでもう1回やらかすと出てくるらしいです、うん、あ、
そう、
一発では出てこないって言って
る。あ、なるほどね、
うん、
こう掛け金がでかくなってそれでみたいな。
そう、2回連続でやらかすと帯笛になる。
ああ、スーパー格変みたいな感じ。
そうね、格変中に格変引くみたいな、そういうことしないじゃないですか。
まあね、まあちょっとまたこの企画をどっかでね、
はい、
差し込んで頑張りますか。
そうですね、トキトさん、はい、本日の収支は。
収支、私はね、小口ですから。
小口ですか、ね、
うん、まあ途中なんだ、
1500円
当たったんで、多分マイナス500円ぐらいじゃないですか。
ああ、なるほど、
うん、まあまあ楽しく遊んだって思えば。
そうですね、
いいんです
けど、私は楽しくは程が重要ですからね、
うん、
私はマイナス8500円ですね。
来てるね。
正確には8390円ですね、マイナス。
軽か遊び、ちょっとダメージ食らってます、
ね、ちょっとダメージは時間あるかなっていう。
いやね、ちょっとね思ったんだけど、
はい、
やっぱね今度から、はい、今度からっていうかね、一つの判断基準の一つして、うん、黒シャチが選んだ以外の馬を買うのが一つですよね。
うん、ね、ごめん、僕の周りですでにそうなってる。直前にたまに電話かかってくる。黒シャチさん何買いましたって。買ったかっていうね。そのまま電話切れるっていうね。
ああ、なるほど。まあ、なんか、ちょっとね、こう、ここ、4、5回、こう、はい、黒シャチと競馬を見ましたけど、
はい、
一つの指標になるんじゃないかなと。
まあ当てているのは見たことがないと
思いましたね、はい、
まあなかなか楽して金は稼げないものです。
そうですね、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあお送りしますけど、黒沢さん
T3000 の
年間50年代ニュース in 東京競馬場でした。
イエーイ。
価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。